BGM。
はいはい、29回目です。
お願いします。
いや面白かった、さなえさんの話は。
面白かったですか？
面白かった。
何が面白かったですか？
いや、人間理解してないんだなと思って。
そうですね、人間理解しなかったようです。理解してるつもりだったんですけど、してなかったですね、全く。
そうなんですよ、そこはですよね、してるつもりの人が多い、うん、人間理解は特に
自分の得意分野の人だけだった。
うん、うん、あ、自分と似た人はね、やっぱ、うん、一番理解しやすいですからね。真逆の人とか、でも苦手な人とかは理解しにくいので。
いや、ほんとで、苦手な人を切ってました。
あります、俺もいっぱい昔切ってました。
うん、いつから切らずにやるようになったんですか？
年3、2、3年じゃないですか。
そのきっかけはあったんですか？
きっかけは
今までは切ってました。
なんだったんだろうな、難しいな。いやー、なんでだろう。いやー、わかんない、いつの間に切らなくなってんな。
じゃあ理解できるようになってきたからってことですかね？
それもありますね。あ、別に切らなくなったわけじゃないんですけど、実は理解できてから切るようになった。
あー、へー
とかね。
へ
ーへーへー、こういう仕組みでこうなってるの分かるんだけど無理みたいな。
あー、なるほど、うん、そうかそうか、それならいいのか、
うん、
とか最初から切っちゃってて、自分の学び修行苦行を
そうですね
せずに来ちゃったから、感覚だけで。それで今からは自分が成長するためにちょっと人様の力を借りて、なぜこの人間はこういうことを言ってるんだろうっていう人間理解を深める足し算の時期ってことですね。
そうですね、人間理解はあらゆるところのヒントがあるので、表情とか髪型とか服装とか声とか姿勢とか全てにヒントがあるので、いっぱい見ると分かるようになりますよ
ね。
俺今日だってかなえさんの人間理解をだいぶ進んでるので、今日俺かなえさんがこの飲み物頼んで結構びっくりしたんですよ。冷たいもん頼むんだ、珍しいって思って、
うん、
どうしたんだろうって
。いや、熱い。暑さにかなわなかった。
きっと多分深い理由もないだろうなって、う
ん、二面性ですね。
うんうん、
なんか腸を大切にしたい自分もいれば、暑さに負けて
冷たいの飲みたい自分もいる。
冷たいものを飲むみたいな。でもとにかく今日暑いんですよね。最近筋トレ始めて。
代謝良くなっちゃ
った。あの遺伝子キットやった後に、その自分に合った筋トレメニューも動画であるんですよ。それを毎日こなすってやつで、もう全身筋肉痛で。
どんなのやってるんですか、筋トレ？
サーキットなんとかってあります？
あ、サーキットトレーニングみたいな
は毎回で、スクワットも毎回で、で私の場合下半身ボヨボヨカバー体験って言われて、でカバさんがやることはって足の下寝そべるスクワットみたいな、腰を上げる、
キュッキュッってね。
そうですそうですとか。
なるほど、全身筋肉痛な。
めっちゃ筋肉痛です。
あれ、油がダメなんでしたっけ？
私は油でしたね、揚げ物、
うん、
あとクリーム、
うん、
なんか今まで
生クリームとか。
そうですそうです。チョコパイとかチョコレートケーキがすごい好きだったんですけど、それ完全 NG だったから、この前のあのアーモンドチョコレートにしたりとか、うん、あとそうそう揚げ物がとにかく、唐揚げとかフライドポテトが大好きで。
あ、そうなんだ。
フライドポテト大好きなんですよ。フライドポテトがダメでした。
フライドポテトがいい人なんてあんまいないけど。
で、あと食べる順番ダイエットみたいなのもしてて、サラダから食べてたんですけど、私は米からなんですって。米から食べて、なんか何かを抑えて、その後にサラダと、その最後の最後におかずみたいなとかをやったら、今3日なんですけど 0.5 キロは減りました。
これは多分あれですか、海藻食った方がいいですよ。
え、海藻水系ですか？
わかめとか。
わかめ、なんですか？
多分体質がそれが一番合うと思います
。それはあれですか、アーユルヴェーダ
とか
水ですか？
いえ、 多分水、あ、ガラさんは多分水と火の属性をどっちも持ってて結構強いと思うんで、むしろ風を今入れた方がいいかな。
じゃあ変えそうですね。なんだ、わかめ、
わかめとか昆布とか。
昆布、なるほど。じゃあ梅昆布変えます。こんな感じでやってます。
こんな感じでやってるんですね、今はね。
自分に手間暇かけようと思って。運動大嫌いだったんですけど。
ね、運動しないんですね、あんまりね。
大嫌いです。人生でやったことない、本当に。バレエぐらい。
あ、踊る。
それも踊るだから、音楽があるからできるんですけど、音楽ない運動は本当に苦手。
これ運動楽しいですけどね。
ちっちゃい頃から本当にしてこなかったんですけど、遺伝子さんに言われたのは、今のままだととんでもないことになります
ので筋肉は少ないんだね、じゃあ。
あ、筋肉ほとんどないです。体脂肪すごいです。筋肉は本当になくて。
じゃあ赤ちゃんみたいなのか。
あ、だからかな。なんか赤ちゃんに似てますねってめっちゃ言われるんですよ。
プリン
ポニョン。そう、顔が赤ちゃんみたいですねってめっちゃ言われるんですよ、妹から。
楽しいのな。
ダメなんですよ。だから、まあ、筋トレも音楽かけてなんとかやってたりとか、だから合唱部やったりとか。すごい汗かきます、あれも。
え
汗かくんですよ。
多分俺一日でも尋常じゃないほど運動してるんで、
うん、
子供ですよ。
子供元気。
朝起きて、まあ、昨日はそんなしてない、筋肉痛ひどかったから。一昨日だったら朝起きて、まあそのヨガの関節系のなんかバキバキやるんですよ。やって、その後、スキップします。スキップしてバックスキップします。俺は道をね。
どこでやってるんですか。
道端でやってます。まだ誰も来てないの。
ママ変態がいるよみたいな。
新聞屋さんのおじさんしかいないんだから。でその後片足でジャンプするんですよ。めっちゃっていうか30回ずつですけど、左右。その後片足でジャンプして移動します。これ結構疲れるんですよ、めっちゃ。
それは何の、ね、有酸素運動ですか。
いや、有酸素運動とかもうそういうの考えてなくて、もう体のバランス取ろうと思っちゃってるんですけど。片足ジャンプ、片足で移動して、でその後ジャンプ今120回してます。もうそれだけで相当疲れます、普通。でその後ダッシュをして、
すごいですね。
で、その後普通に仕事して、またジムに行って。
めっちゃ運動してます
ね。めっちゃ運動してます。
すごいですね。
運動楽しいですよ。キニタさんもね、運動大好きで。
ダンスの人ですか。
はい、ずっと運動してますけどね。筋肉すごすぎて気持ち悪いですから、あの人は。キニタさん聞いてるからかわいそうか。気持ち悪いけどすごすぎます。腕とかパンパンで。より太くなるんだ。ゴールドジムの人みたい。
これからじゃあ私をカバーを卒業し、カモシカになりましょうっていう目標を勝手に与えられると。
なるほどね。キューってコンパクトしましょう。
はい。
いやでもね、筋肉つけると太りにくくなりますからね。
やばい。本当に今から筋肉気づかされてよかったです。20代まではギリギリで OK って書いてあった。30からは大変ですよ。あっ、今やつ
運動しないんだ。得意そうなのな。
なんか本当よく言われるんですよ。背高いからですかね。
多分偏見ですね。
なんか昔から本当運動何してるんですかって、みたいな。名前聞こえてる。バレーぐらいです。バレーも筋肉多分ついたんですかね。
ついたんじゃないですか。
インナーマッスル、
まあ体幹
があったからまだマシだったのかな。こっからです
わ。なるほどね。カナエさんは講座、来月、今月、いつ募集して、今募集してやつ
か。今募集中で、6月から始まります。あと1人だけ入れる。
何人でやるんですか。
それは今回は7。
7人でね。
すごい少人数にして5人でやってたんですけど、なんか結構再受講の方が今回多くって。
再受講、
はい、再受講です。再受講が3人いるから、あと1人だったんですけど、新規が。 そうなんですよ、面白いんですよこの講座っていうかスクールというか。
うん、どんなことあるんですか。
なんかまずその人が入る理由がみんなそれぞれある、うん、全然バラバラなんですけど、夢を叶えるか夢を見つけるかの2つに分かれてて、で1対1で今までやってたことをなんか一緒にやった方がいいんじゃないかと思って、で理由が1対1だと私とその人しか話さなくって、自分のことがそれこそよく分かんないまま終わるんじゃないかな、でも他人が入って他人に言われる言葉とか他人が喋ってる言葉を聞くと、あ、私なんでこんなことにいちいち悩んでたんだろうとか、うん、気づきが早いなってことになんか気づいて、さあもう一緒にみんなでやっちゃって、みんなでじゃあどういう夢を叶えたいのか、なんで夢がないのか、今どういう状況なのかを喋ってるだけで気づきがすごいあるんですよね。でそこにカラーセラピーのオーラソーマの先生もいるんで、その先生にまず生年月日ですけど、占いっぽくなっちゃうんですけど、あなたはこういう色ですよねっていうことを言ってもらって、そこに共感、あ、そうなんです、私そうなんですよっていうところから自分の理解が深まっていくから、そこをなんか3ヶ月間かけてみんなでやるって感じです。
コミュニティ化みたいな感じなんですね。
そうですね、本当コミュニティになってて、なんか家と家族と仕事の関係しか持たなくなるじゃないですか、うん、大人になっていくと、はいはい、そこで第3のサードプレイスみたいな感じでコミュニティがあればもっと世界が広がるんじゃないかなと思って、それになりたいなと思って、学校っていう形で仕事、なんだ家、学校っていうことで夢を叶える学校っていう名前にしたんですよ。でも全然学校じゃなくて討論する場です。
なるほどね。
でなんで今あのこういう発言したと思いますか、何々さんとかでいきなり振って、そんなこと絶対やんないじゃないですか、なんでこういうことするてか、これも人間理解か。
そうです、そうです。
人にやらせといて自分をやれよみたいな。
まあまあそうですね、コミュニティの理想はそこですけどね。
それで 今まで10人ぐらい来てもらったんですけど、あのマジで 100% 10人が10人、うん、必ず成果出してるんですよ。成果変わってる、
うん、
だからすごい自信を持って持ってなったと、最熟構成が毎回多くなって、
リピーター多いのはいいですね。
ありがたいですね、参加者が増えれば増えるほどみんなの学びが多くなるから、最受講の方は1回のレッスンとかスクール、
うん、
ね、1000円だけしかもらってなくて、
うん、安
っ、うん、1000円、安いですよね。でもそうやってその人が来てくれるだけで、なんかまた1個その人の価値観が増えるから、新規で参加する人たちはお得なんですよ。そういうのをどんどんどんどん増やしていきたいなって思って、
ね、
にわかでやってます。
積んでますね。
自分がまず理解しなきゃですけど。学校の方はもう一人の先生もいて、その人が呼んでくる人もいるから、私が呼んでくる人ってそれこそ私が選び抜いた、この人ならいいやって来てもらった人ですけど、この前来てた人は、まあ、絶対聞いてないから言うんですけど、もう私の理解をの限度を超えてる人だった。
自分今日かなえさんのおかげでちょっといいこと思いついたんで、
た
またま中目黒に来て、
はい、
本を買ったんですよ、
はい、
山口拓郎さんっていう人なんですけど、
はい、
まあ、会ったことあります、本当に1回だけ、この人ライティングの本をいっぱい書いてるんですよね、
はいはい、
で本見知らせてもらっていっぱい、で結構どれ読んでも分かりやすいんですよ、
うんうんうん、
この人の奥さんと実は俺結構仲いい、その奥さんも作家さんですけどね、仲良くて、あ、ライティングの講座この人にやってもらおうかなってピンときました、ね、
今
あさっき俺買って、
うん、
俺結構俺よりもいいこと言ってたりするし、山口さんに講座やってもらうか、
うんうんうん、
ってことね、今ピンときてるんですよね、
うんうんうん、
でもこれやっぱり例えば大作家先生にオーバーを出すわけじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、何個か分かんないですけど私20個は上ですよ多分、
うんうん、
でなった時にそういうチャンスをみんなどうやって掴んでいくのかってところですよね、
うんうん、
最近 も自分でセミナーやること飽きてきたので、こういう普段みんなが会えないような人呼んできてやってもらって、さらに自分がそこに補足説明とか抽象度上げて伝えていくみたいなことやろうかなと思ったんですけど、みんな何だろう、何か仕事をするってなった時にやっぱ自分よりステージが低い人をお客さんにしすぎ、もっと上の人にオファー出してみたら意外と OK される可能性あるんさ。オファーの出し方もすごいセンスが問われるので、もうオファーはどう出すか俺はもう決めてるので、まあ、奥さん経由で当然会いますけど、まあ、結局一緒に講座やりましょうってなった時に相手の頭にいろいろ浮かぶわけじゃないですか、バンバンバンバンバンバンって要するにその断る理由を全部手伝えば絶対 OK もらえるんで、まあ、絶対まず言われるのは忙しい、これ絶対そうなんですよ、大丈夫です、集客も全部俺がやりますから。矢野さんは講座に来て 3,4 時間だけ喋ってもらえればいいから、あとは全部俺が補足もするし資料も作るしメルマガも配信するから大丈夫ですよって忙しいのを言って、あと当然じゃあなんでやるメリットあるのっていうことを言ってくる、でもそのメリットも決めなきゃいけないわけですよね。なんかそのオファーの出し方ってみんな結構適当だなって、オファー結構もらうんですけどいろんな人から、そのオファーで来てもらえるとこもっとっていう人多いんですよね。今度一緒に何かありませんかみたいな、
やだ
やだよオファーベタがね、仕事拡大しないなと最近は、
あなるほど、
思いますね。
オファーですね。
例えばかなえさんが調整だってやってて、かなえさんに超の話してほしいから、今度私 お客さん集めるんでお話ししていただけませんかっていうオファーだったらどうですか、
なんで
なんでってなっちゃいますよね、そうですね、なんでがないとやっぱダメですよね、
なんで私
なんで私、じゃあ一回やってあげたことがある人だったら、
一回講座をもう一回
一回揉んであげたことがある人からだったらどうです、
あいいよいいよ
あいいよいいよってなりますよね、はい、なオファーなオファーオファー下手な人セールスレター書くのも下手ですからね。
私も本当人のこと言えないですけど、最近3年前のお客さんになった人がなんかから LINE 来て、覚えてないと思いますみたいな、覚えてます
たまにいますよね、そういうメールくれる人、覚えてないと思いますけど、覚えてるよ、
覚えてます
意外と覚えてるよって、
まあ、絶対聞いてないと思うんで、えとか言って聞いてたらどうしよう、知ってます、
いや知らないです、
よかった、お久しぶりです、私まあ覚えてますかみたいな、かなえさんもいろいろとビジネスされているようでご理解いただければと思いますとか、この度英語コーチとしてやっていくことに決めました、もし周りに英語に興味がある方がいたらご紹介ください、何を理解すれば、これも人間理解ですか先生何を理解すればいいんやろと思って、
まあ言ってしまえばあれですよね、私は現在子供も1歳8ヶ月になりすくすく育っています、在宅で仕事ができたらなとこの仕事のためにつくましは年齢とかお忙しいかと思われたりします、どういうこと返信しないってどういうこと
全然わかんない、 Facebook とか被りますが山本さんとかは見ていないと思うので、山本さんが誰かがわかんない、どの山本さんみたいな告知、ここでもう告知させてください、
え
これもある意味オファーですよね、
もちろんオファーですよ
で、その自作わずか3回で実感してく
れ、こんなの人集まないよいやいやいや、どこから申し込むのどこから申し込むんですかこいつやばいですね、
ツッコミところでいっぱいだったんですけど、とにかく私は現在子供も1歳8ヶ月ですくすく育っています、
そんな報告いらない
いらない、在宅で仕事ができたらなとこの仕事にたどり着きました、動機が不純
本当そうですね
なんで本当下手くそだなって思って、
いやこれはないですよ、
ないですよね、こういうことですよね、どんだけこの人がもしかしたら英語を教えることにすごく長けてる人かもしれない、でもオファーが下手くそな時点で応援されないし、
そうなんです
ね、こんな自分のために
まあこんな人にコーチしてほしくない、
してほしくもないしビジネスをいろいろやられてるとるようでご理解いただければと思うんですが、何を理解すればいいかも分かんないから、
っぱりまず一番すごいなと思うのはそのなんていうか覚えてるかどうかも怪しい人にオファーを出すこと。
だからすごい自分のことしか考えてない文章。そうなんですよ。やつですよね。
あのね、みんな意外と気づいてないんですけど、Facebook に文章を投稿するのもオファーじゃないですか。
うんうんうん、
結局言えば、うん、この文章を読んでねっていうオファー。うんうんなんですよね、うん、オファーを出したってことはオファー以上のものを提供してないと確実に信頼は下がるんですよ。
そうですね。
もうこれとか最悪ですよこれ、うん、この LINE 来た時点で信用が下がるし、
うん、だだ下がり。
ページを見に行ったらさらに下がる、
うん、なんか勉強もせずに時間と自分のへの投資もせずに自分がやりたいからひたすらやって始めたんだな、なんて自分本位の人なんだなって終わりました。
すごいですね。いやあのセールスレターはえぐいですね。どっから申し込むんだろう。申し込みフォームがなかったのに、そこがないってどういうこと。
だからなんか人のため人のためって言うけど結局は自分のためでしょって一回言われたことがあるんですよ。なんか、まあ、それもさっきの話なのかもしれないですけど人のためでもあるし自分のためでもあるっていうそういう二面性あるのは当たり前であって でもだからって言って私のためだけにやる人ってそれお客さん来るわけがないし
一番理想の状態っていうのは自分のためにもなるしみんなのためにもなること、うん、自分がやってて楽しいしみんなも楽しいことが当然いいわけだよね。
そうですよね。自分が楽しいだけしか成り立たないことで人が来るわけがないっていうのは、ね、考えれば分かること
そうなんですね。
ですよね。
自分がやりたいことやってお客さんが集まってくるなんていうのはよほどの天才か、うんうん、よほどの大アーティストしかいないので
バックマンで映画してます、ね、バグマン。
あ、全然違うじゃないですか。漫画の方ね。漫画のバグマン。
バグマン、
あの漫画家にあるストーリー、ね、
漫画家にあるやつの映画を見たんです
けど、はい、はいはい、あれ神木くんのなんです
よ。そうです見ました。
で、漫画も全部読んでますよ。
あ、本当ですか、はい、あれ
家にあります。
なんか映画しか見てないっていうよくわかよくわか詳しくはないんですけど、あの高校生漫画家がなんかもうすでに連載も決まった人がいてその人を倒したいとか言って自分たちもなんかその彼女が欲しい結婚したいし連載したいっていう超自分本位な理由で最初ずっと頑張るじゃないですか。でなんとか行くけどその人たちは一人がなんか病気になっちゃってで辞めちゃうけどでもそれよりもやっぱ書きたいっていう気持ちがあの振られて、うん、彼女に振られて書かねばっていう、うん、なんていうか使命感になって書いてで結局連載終わっちゃったっていう最後だったんですけどそのもう一人の高校生漫画家はもう自分が何歳だ6歳の時から漫画書いててもうとにかく漫画しかないんだってずっと書いてて誰のためにもやってるわけでもないのに天才って言われる人って、うん結局誰かのためになっちゃうんだなって。
そうですそういう人です。新妻英二くんね。
はい、そうよく覚えてます。
新妻英二くんね。
そう新妻英二さん
あれがやってたのか、うん、あ染めたくん、うん、
超にやってましたね、うん、
そうですね、うん、でも天才教育なんて当然自分のためにやってるんですけど、うんうんうん、そのあの、ま、あの作品だったら漫画家じゃないですか、うん、でもその漫画がやっぱ世間で抜群他の人がでも抜群に面白いし、うん、読みやすいから人気が出てるわけで、うんうんうん、結局人のためになってるんですよ、
うんうん、なんかその中であったのが漫画とは読者が読んでくれてやっと漫画になるんだって、うん、それで最初は自分たちが書きたいことしか書いてなかったんだけどおじさんのその言葉を思い出してなんかみんなが読みたい僕たちだからこそ書けてみんなが読みたい漫画ってなんだろうって学園ものになったんですよね、
うん、
最初ジャンプの王道にこう行って、うん、じゃポッポッツになって、うん、学園もので自分たちが書ける SF の学園ものを書いたら連載になったみたいな、
うん、
面白いなと思って書きたいものだけを書いて結局誰かの役に立ってる人は天ただの天才で天才じゃない人たちは何をしなきゃいけないかって言ったら自分たちができることとそれが どういう人の役に立つかを考えること、うん、ところだなって、
ね、天才って言われる人はそれやってないわけじゃないんですけどねどうしてそれを考えなくてもできる人なんですか。
あなるほどあなるほど
狙わなくてももう感覚で分かってて、うんうん、みんなが望んでるものが自然と出てくるような人のことであって、まあ、そういうのレアケースですけど
で超レアだから天才って言われるんですね。 そうですね。それも面白いなと思いました。 だから自分のことしか考えないんでうまくいく人なんて本当にあんまりいないから。
厳しいですよ。
全然いないから、まあ、こけそうだなこの人も。
いやいやもういや一人も来ないんじゃないですか。
英語コーチ最近多いんですよね、私の前で始めた人。なんで今更っていうか、今から AI とかが本当にそういうことで、翻訳機も最近出ちゃってるじゃないですか。そこ
イリーとかね、
はい、そこどうするんですかって聞いたらちょっとムッてされちゃって、
まあ、それはね、確信ですからね。あなた必要ないですよってことですからね。
だからそれがあっても英語コーチをやりたい思いとか、
そうそうそう、
情熱が
そうイリーよりも優れてる何かがね、
うん、そうそう、あるのかなって。
そうなんですね。
聞いたんですけど、なんか
昔俺もやってました、それ。数年前に俺のライティング講座に中国語コーチ、
うんうんうん、
で結構成果上げてる人が来てくれて、うんうん、で言ったんですよ、まだちょっとイリーとか出てくる時代で全然ないですけど、うんうん、これから出てくるのにどうするんですかって、うんうん、必要なくなりますよって、うん、言語系は、うんうん、やっぱ無ってされて
る。でも何か言ってました、いやいやそれでもみたいな。
いや
ね、意外にないんですよね。
例えば俺が言語系の講座もしやるんだとしたら、うん、例えばその話せるようになるんじゃなくて、うん、脳で、うん、脳の中を3つの言語を作って3つの思考体系を作り上げましょうとかっていう抽象度で話せば、うん、イリーと戦わないじゃないですか、
うん、確かに。
そういうのができないんですよ。
なるほど、英語が話せるようになります、はい、3ヶ月で。
そうそうそう、
それ買っちゃえば一緒に。
イリーだったらね、30秒でできます。
そうそうそう、
ボタン押して。
またこれも誰かがね、なんか書いていろんなそういうノウハウ系のあれですかね、うん、3ヶ月でとか。
あ、多分ね、なんかコピペしてんすよ。
そうですよね、コピペは劣化版コピーになっちゃいますね。
そうですね、
うん、面白い
ね。まあ、ちゃんとやってもらうんだったら3ヶ月で英語なんか話せればなんねえから。
嘘ついくことになりますよね。
なんないし、本当に英語話したいんだったら外国に住めば一番話せるようになるよって。
ほんま、私1年かけたけど350点から500点にしかならなかったですけど、向こういたら半年で話せるようになりましたもん。
そうですよね、話さざるを得ない
から。そうそうそう、話さなきゃ死ぬから。
話せるようになるから大丈夫
だよ、働けないから。なんかそこに何十万ってお金かけるんだったら留学費にかけた方が。
そうそうそう、もうあっちに、ね、住んで働けばお金も稼ぎながら。
ねえ、それだけどやりたい理由っていうのがやっぱ皆さんあるんですよ。あるんですよね。あんま考えてない
ですか。ないでしょ。ないんですよ、みんなお金稼ぎたいからやってるんだよ。
お金稼げるようになったらね、選択肢も増えるって言いますけどね。
どうなんでしょう、増えるのか。増えるか、増えるはしますね、確かに。
買えるものが増える。
買えるものは増えるし、
物質的価値観ですけど、
やれるものもとか、まあ人を応援することもできるようになるのは分かりますけど、でもそれってお金、あ、はい、お金を持つと人間がおかしくなるっていう。
ああ、宝くじ当たったら
人間性って変わっちゃうみたいなことよく言うんですけど、うん、あれ嘘なんで、
うんうん、本質が出てきてる。
そうそう、本質を拡大してるだけなんで、だからお金を稼いだらもっと選択肢が広がるんじゃないかとか、うん、人に優しくできるんじゃないかとか、うん、応援できるんじゃないかって言う人はできないですよ、お金持
ち。できない。
だって今してないんだもん。
うん、間違いない。
お金なくてもしてる人はお金を持ったらよりできるようになるだけなんで。
そうですね、そうですね、
このお金を持ったらできるとかっていうのは幻想。
そうですね、もう江原さんが全く同じことをおっしゃってました。
これ江原さん好きじゃない、好きじゃないって読んでないんだよな。
ラジオで全く同じことをおっしゃってました、本当に本当に。
江原さんの名言ツイッターで読んでたからな。
へ
え、いいこと言うなと思いますけどね、やっぱり。
ね、いや、なんかやっぱり苦しんだ、幼少期相当苦しんだから、
ね、
やっぱり 見たくないのに見えちゃう。
あ、なるほど。
別に自分が望んだわけじゃないから、お母さんからお前がそうやっていろんなものが見て楽しいかもしれないけど、他の人は理解できないから、あんまり言うもんじゃないよって、人のために言っちゃダメだよって言われてずっと隠してたけど、お父さんもお母さんも死んじゃったんですよ。で、18歳ぐらいになると一人暮らししなきゃいけなくって、じゃあ食っていくためにバイトしなきゃいけないのに、バイトしようとしたら霊的現象が起こって働けないんですって。 乗り移っちゃって極貧生活をずっとやってて、でどうやったらこの霊がいなくなるかって滝修行に行って、滝に打たれててもいなくならなくって、そこから神主さんになろうって神主さんの方に行ったんです
よ。あんた神主系なんですか。
はい、最初は神主さんで学校勉強行って資格取って神主さんやってって、でそれでいろんな人の命名、子供の命名とか普通に人生相談をされしていく時にちょっとその見えたものをお伝えするようになったら口コミで広がって、でアンじゃない、姉キャン、あ、キャンキャンか、
いろんなものがごっちゃになってアン、姉キャン、キャンキャン
キャンキャンの取材からあメディアにバッて、
あ、そうなの、
そうなんですって。
あの人神主出身だったんだ、だから言ってることが通ずるとこあるの、
う
ん、
なるほど、確かにそこなんですね。だからやっぱああいう人も本物の人って勝手に広まるんですね。
うんうん、なんか旦那さん今なんかね東京 MX にたまに出てるんですけど、
5時に夢中みたいな、
5時に夢中に出てるんですけど、まあなんかね、より丸くなってるというか、うん、いい感じですよね、緩くて。
オーラの泉ら辺をめっちゃ作ってたんです
。そうそう、頑張ってる感じありましたね。今はすごい自然体でいいな。
それでもうなんでこんなにバッシングされなきゃいけないんだろうって、もうテレビの世界からどいて、で人を笑わせることがとにかく好きだから講演会をやってって、で人すごい面白いって言って、その講演会でそのノリでテレビにも、まあ、また出てみっかって5時に夢中なんで5時に夢中なんだろう。
5時に夢中はカオさんとしか出てないですから
めっちゃ払ってますね、毎回
ね。
彼氏さんだったからそっちそうなったんですかね。
まあそうですね。
話がポンポン飛んじゃうんですけど、浅間神社に、
あ、はいはい、最近ね、
はい、またあのピコさんの講座で神社のお参りの仕方みたいなこの前やってもらった、次の日にすぐ行ったら、あの入る前の階段があるんですけど、はい、階段の前にずっとなんか石像みたいなのが置いてあって、そんな気にも留めてなかったんですけど、そういえばなんだろうって見てみたら祝詞でした。
ああ、ちゃんとあったんですね。
でそれを読んで払ってからお上がりくださいって書いてあって、
今まで払ってなかったん
ですそれが画期的で、なんか祝詞を読むためにこう回すんですよ、石を。
へえ、珍しい。
こうやって回す、文字が出てくるんですけど、回すたびに鈴が鳴るんですよ、中で。
すごい徹底的に、徹底的にそこで浄化してけと。
すごくないですか。
みそぎしてけと。
すごいですよね。
そんな仕組みの神社あるんですよ、ノリと呼んで鈴鳴らしていけと。
まんまやんって思って。鈴鳴らすのが払うためって知らなかったんで。
ね、みんなついてるんじゃないですかね、
うん、シャーシャーなんて。ついてるし、江原さんはラジオの時めっちゃ鳴らしますよ、毒吐いた後に。
払ってんだ、
そうそう、
自分の毒を。
そうそう、
いける
いや、だからなんで鈴振るんだろうって思ったらそこなんだって、すべてが一致しました。払ってんだ、
払ってんすか。
へえ、
払い文化ですからね。
へえ、お帰りなさいとか、うん、
ほうきもはたく意味です。はたきも払う意味です。
そっか、
まあ、掃除って漢字自体がね、吐いてちょっと覗くっていう意味
な
んです。
なるほど、なるほど。なんか今日アインシュタインの動画見てたんですけど。
あー、なるほどね。難しくなかったですか。大丈夫でした。
あ、なんかすごい一般向けのテレビ番組の動画だったんで楽しく見れたんですけど、なんか知識、なんか、あ、何言ってるか忘れちゃった。あ、知識があって想像ができるって、うんうん、想像が大切だってアインシュタインさんがなんか残してたんですって、うん、で、なんかそうそう、想像が大事だよねしかフォーカス今までしてなかったんですけど、なんか最近そうやってピコさんがいろんなことを学んで、その神社のこととかも、鈴はこういう理由であるんですよっていう知識が増えたから、あ、払ってんだっていう想像が、私は違うか、払ってんだっていう想像ができるような
、はい、うん、それね、超大事なんですよ。だから知識とか情報って価値なくなっていくってよく言われるじゃないですか、うん、それは確かに間違いないんですけど、でも知識と情報ってみんな何で仕入れるようになるのって言ったら当然ネットじゃないですか、うんうん、でもこれ恐るべき時代がやってきて、知 知識と情報がないと検索できないんですよ、実は。
あ、なるほど。
まあ、検索すれば何でも出てくるじゃんって言うんですけど、うん、検索する知識がないんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そうだそうだそうだ。
だから知識ないと結局検索できないからバカのままなんです
よ。なるほど。そこでゲストで言われてたのが、なんかノーベル物理学賞を取った方だったんですけど、うん、その人がなんかイメージが大事とか想像が大事って今の人たちはすごく言いますけど、そのまさしくイメージをするための知識がなきゃいけないし、じゃあその知識はどうやって得たんですかって、僕は本でしたっつって、そこから知識が増えてイメージが広がって、お風呂に入ってたらそのノーベル賞を取った、あの原因となったアイディアがお風呂で生まれましたね。だから、あ、やっぱ知識は本当に大切だし、そうやって勉強しなきゃいけないじゃないですか。
そうなんですよ。全部結局、例えば何が言えばいいんだろうな、ニュートンがいて、ガリレオ・ガリレイがいて、コペルニクスがいてみたいな物理学とかだったら、そういうなんか結局積み重ねて今こうどんどんどんどんアップデートしてきてるんで、このプロセスをちゃんと勉強して、例えばアインシュタインだったら次の理論を作る、アインシュタインを勉強して、なんかホーキングだったらまたホーキングの話が理論を作るっていう、結局みんな勉強して踏まえて新しいもの作ってる。
そうですよね。
なのにここ踏まえないでみんな新しいもの作ろうとするから、もうチンプンカンプンなわけわかんねえのばかりって。
そうだそうだ、それだ。
踏まえないと、ここみんな頑張ってきてる部分なんで、ここ結構正しいんですよ、うん、でそれをより正しくするためにってみんな頑張ってるわけなんで、うん、ここバンってやって、オリジナルって言っても、それはただのゴミ。
劣化版コピーですか。
もうコピーにもなってない、劣化でもない、
ゴミ
ゴミ。
やばそうですよね。
ホリエモンとかだって新しいこといっぱいあるけど、頭いいじゃないですか。
頭いい、
いっぱい知ってるじゃないですか。まあ、いっぱい知ってるからアイデアが出てるわけ。
そうですよね。だからやっぱ勉強って必要ですよね。なんか努力っていうか、そこに行き着くまでに簡単に楽しようとするから失敗するだけだから、それこそメカニズムが分かってればというか、
そうなんです
ね。いろんなこと勉強して経験すればうまくいくのは当たり前です。
当たり前、当たり前。
ねえ、そういうのをしないからうまくいかないだけだから、この今私に LINE くださった方もこういう山口さんの本を見てみたりとか、
ね、例えば自分がセールスレターとか、ね、書くって言ったら、セールスレター例えば100本ぐらい読んでみたらどう、って言うんですよ俺、
やんない。
当然うまいレターもあるし、下手なレターもあるし、書いたくなるようなレターもあるし、書いたくなくなるようなレターもある。でそれね、別に本買ったりしなくてもいいから、それ分析すればいいレター書けるようになるんですけどね、とか、俺が昔やってたのは、レターってヘッドってあるんですよ、サブヘッドとかヘッドっていう、その文章書く前にある見出しみたいな、あそこをめっちゃメモってました、けど結構使わせてもらってました。同例が人が食いつくキャッチコピーなのかっていうのはやっぱいっぱい見れば分かってくるん
で、確かに確かに、いっぱいいっぱい、なんていうんですか、サンプルを用意して比較して実験して、残ったものを自分のものにすればいいってことですよね。これをサンプルをすごい集めるって、それこそ情報知識を集める勉強するってことですもんね。
インストールオブストーリーっていう講座作るのも、俺結構やっぱね、そのインストールオブストーリーって出すまで練ってるんで、講座の内容は決まってても、そのインストールオブストーリーっていう名前出すまでに相当やっぱ悩んでますので、一言でやっぱどうなるんだろうって相当考えてるんで、
いかに簡素化するかっていうか、
そうそうそう、
シンプルに。
そうなんですよ。だからレターを一回書いてみて、やっぱ俺はタイトル考えるんですよね、
いきなり考えれないですよね。
なかなか難しいですね、それは。
やっぱシンプルが一番ですよね。そのアインシュタインのなんか数式、シンプルだからよかったみたいな、
E コール MC2
そうエネルギーでしたっけ、だからよ、分かりやすかったからよかったみたいな、その前にチャップリンがアインシュタインに、僕は大衆に分かりやすいことを伝えられてるから拍手喝采を浴びるけど、君は周りに分かりにくいことをやってると拍手喝采を浴びないんだって言われてるらしいんです、言われたらしいんですよ、
チャップリンに。
チャップリンに、
チャップリン出会ってたのか、そこの2人は。
面白いですよね。そこからいかにシンプルに簡素化するかみたいな、でたまたま行き着いた、たまたまって言ってたんですよ、行き着いたのがその数式だったんです。なん か2つのことをなんかもう一回もう自分は今までできてたからできるってやってたのに30年間やっても生まれなかったんですね、その数式が。
ああ、新しい数式が、
はい、ずっと研究してたことが生まれずに死んじゃったから、もう本当にあの数式は奇跡だったみたいな。
確かにあの数式は奇跡ですね。
ポンって、
そんなもんですよね。
ね、なんか降りてくんですよね。
そうそうそうそうそう、そんな感じですよね。あ、来た。
なんかコンセプトメイキングするときにその人のじゃあ肩書きとかキャッチコピーとか、まあ、最初だけ作るんですよ、分かりやすいようにって。その時とかもやっぱ悩めば悩むほど出てこなくなっちゃうし長くなるし、その時にちょっとおじいちゃんに聞こうってみんなでおじいちゃん呼ぶんですよ。
ねえ、そのアイディアは本当にいつ出るか分かんないんで。
ねえ、気持ちいい時に出るんですかね。
おおって感じです、見た時は。
あ、
これこれこれ。
え、どういう時に出ます？
いつ出たんだろうな。どういう時で、俺はシャワー浴びてる時かな。
あ、やっぱり、やっぱりそのさっきの物理学者の方もお風呂って言ってたんで、やっぱシャワー
とか。シャワーか、俺はトイレ。
あ、でもそういう系ですよね。気持ちいいんですよね。
そうですね。あとやっぱ一人の時間、その時に出てきますよね。
なんでですかね。
なんでなんでしょうね、よくそれは分からなくて。クリエイティブジャンプって言われるんですよ、それ。
へー、
別にクリエイティブの発想がジャンプして出てくるっていうことよくメカニズム分かってないですけど、クリエイティブジャンプを起こそうってよく言われるんですよね、そういうジャンルの仕事の人は。
へー、気持ちいいところに行こうみたいな。
とかそれこそ歩けとか。
あ、散歩とか言いますもんね。
結局多分歩ってる時とかシャワー浴びてる時に多分脳みそが頑張って整理してくれてるん
です
よ
ね、
いっぱいガシャンガシャンガシャンガシャンって。
そうですね、夢もそうですか。
そうですね、
最近講座内容を夢で見るんですよ。
あー、けど分かんなくもないな。
本当ですか、よかったよかった。
めっちゃ俺夢でコンサルしてる時あるもん。
めっちゃ仕事に私侵されてるってちょっとショックを受けたんですけど。
いや、よくありますよ。
よかったよかった。
夢の中でセミナーしてたり起きたら全然疲れ取れてないですけど。
そう、疲れ取れないですよね。やだーってなって。
あるあるある。
そうそう、夢を叶える人ってそうなんだよとか寝て起きるで書く。
そう、書いて寝る。
まだ寝れてないって。その時もきっと整理されて、夢って整理するために見るものですよね。
そうですね。そうだな、インストールの処理もなんで生まれたんだろうな。でもなんかこうやろうと思ってて出した案が結局どれも面白くなくて、俺の中では
なんか3つぐらい。
そうですね、なんかしっくりこねえなって思って。
皆さんにも聞いてましたもんね、メルマガとか
で。けどもストーリーをインストールするって俺は人生で最も大事だと思ってたんで、それって講談できるのかなとか思ってたんですけど、まあいいや、とりあえずやってみるかって思って。もう作っちゃったんですよね。
すごい。で、大切なことは漫画から教わったとかよく言葉ありますもん。
はいはいはい。
ストーリーっていうか漫画映画って本当にだから見れば見るほど、昨日のその バグマンですか、あれ バックマン、
バグマン、
バグマン
多分
もう今ピコさんのこうやっていろいろ教えてもらう前に見た時と後で見た時多分見方違っただろうなって。
あれなんて言ってたんだっけな、漫画から再生するためには努力と努力友情運かな、なんだっけ、
努力友情を当てこない
運かな。
いやいや、運じゃなかった、なんだっけ、ちょっと忘れちゃいましたね。努力友情、忘れちゃいました。
言ってましたよね。
言ってました、言ってました。それが結構テーマにもなってた
りとか。運だった気がするな。
運だったらごめんなさい。
努力才能運かな。
バグマン名言みたいな。なんでバグマンなんですか。
なんだっけな、忘れちゃったな。
バグ、バグ、
バグじゃなかったでしょ。バグですか。
バッカ。この人ってなんか他にも書いてます
よ。小畑健さん、小畑健さん、小畑健だからどっちかわかんない。この人光の音と、
光の音と天才か。
今何書いてるんだっけな、今も面白いんだけど。
この人要は絵を描くんですよね。
絵を描く。
じゃあ こっちの人といつも組んでるってことですか。
大場つむぎさんと組んでることが多いし、デスノートもこの人。
それすごいですね。
大場つむぎさんは大場つ組の 意味なんですよこれ。あの漫画家ってバツ食らうじゃん、ボツ、これ連載できませんっていっぱいバツ食らうんですよ。それをいっぱい食らって大バツグミのグミです。
へ
ー、で大バツグミにしてて、
へ
ー、大バツグミさんそうですよ、名前ペンネームの由来。
へー、
私はもともと大バツグミの人間
だ。面白い、出てこないな。
でもあの漫画ね、うん、漫画で読んでも面白いです。
へー、
字が多い、
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 字多いですよね、この方、あの
多い、
イカルの語も多かったし、
多い
デスナットも多かったし。そうなんですね。いや、私このんバグマンを見てないんですけど、それは見ました。
けどこの子たちすごいなと思って、イカルの語はまあともかくとして、デスノートもバグマンも結構際どいとこついたなと思うん
ですよ。へー、どこですか。
あの結局デスノートってジャンプでやるべき漫画じゃないじゃないですか。
ああ、その三大原則にのっとってない
みたいな。ないし、むしろ真逆だし。
ああ、確かに。
当たるかどうか結構怪しいじゃないですか。
確かに。
し、このね漫画のストーリーも、別に召喚少年ジャンプの内部をペラペラペラペラ話す漫画じゃないですか。
そうですね、そうですね。
あ、結構思い切ったな。あ、友情勝利努力。
友情勝利努力。
それはジャンプの三原則だなそれ。
三原則があるんですか。
なんかね、言ったはずなんですけど忘れちゃったな。
まあ、漫画家なんです
。漫画家さんってだって命削って書いてるから、
ね、
勉強になりますよ。
あの、その映画で知りました、こんなに苦しいことをやってるんだって。
人間じゃないですよ彼ら。
うん、ほんとびっくりしました。
連載終わったらみんな会いたくないって言いますもんね大体。
うん、だからその中でこう成功してらっしゃる方たちってほんとすごいですね。ワンピースの方。
そうですね、ワンピースの人とかは本当は多分してますね。
へー、なんかお家、
あ、はいはい、
お家になんか川流れてるらしい
です。あ、みたいですね。お家やばいらしいですね。
銀行のなんとかもとかその映画で言ってました。
手塚治虫とかも話聞けば聞くほどおかしいですね。
へー、
そりゃ50歳で死んじゃうよ。
あー、3年と
連載週5本って人間じゃないでしょ。
やば、それやばいです ね、
寝る時間ない状態ですね。
全然ないですね。
週1でみんなヒーヒー言ってる。
しかもその人たちって全部最初一人でやってたってことですよね。
しかも手塚治虫さんはね、テーマも深いし。
確かに全部深い。
もともと医者ですからね。
あ、
医学博士ですからね。
だから書けたんですか。
そうそう、ブラックジャックとかも。
それも知識があったから書けるんですよね。思いつくしアイディアが。
そうですね。あの人もシーンとかあるじゃないですか。よく使う。
うん、
あれあの人作ってます
か。へ、面白い。面白い。
静かなことに擬音をつけたのは手塚治虫さん。
面白い。
すごいっすよ。
今もうみんな口に出して言ったりしますもんね。言葉を作ったってことですね。
そうそうそうそう。
すごいな。やっぱでもそういう人たち全員知識をまず、
いや、ちゃんと持ってますよ、土台
持ってつけて、多角的視点から見て、視点から見てアイディアを思いついて
勉強、く勉強してんなって漫画先多いっすよ。
そうですよ、
ね、ゴールデンカムイとか読んでみてください。みんな
ゴールデンなんですか。
ゴールデンカムイ。
ゴールデンカムイ
結構黒いっすね。
へー、
なんか明治時代で、北海道でアイヌの民族が隠した金塊を探すみたいなストーリーですけど、アイヌの女の子と一緒に主人公は旅とか冒険してるんですけど、アイヌに関する情報が多すぎて、この漫画全部ちゃんと読み込んだらアイヌ学者になりますもんね。
へ
え、よう調べたなってぐらい。
でも進撃の巨人も用意してなんか知っとるなみたいな歴史ばかりですもん
ね。3月のライオンとかも興味の漫画っすけど、
うわ、ほんとだ、結構グロそう。
結構グロい、結構グロい
っ
す、
結構グロいっすね。
ね、キングダムとかもよく調べてるし、
ね、だからやっぱ勉強
許容しましょう、みんな
努力しましょう、
ね、簡単にとかやめましょう。簡単に手に入るものはろくなもんじゃないんでね。
本当そうですよね。 やっぱ努力なんだよな。毎回そのやっぱ頑張る頑張らないで議論になっちゃうんですけど、そこで。
なるほど。楽しいことだけしてればいいじゃんではちょっとやっぱピントがずれてる。
まだ多いですね。
まだ多いか。
まだ多いです、まだ多いです。なんかあんまり努力したくないんですよって結構相談で言われて。
じゃあやめれば
って。そうってなりますよ。結構そうなりますよね。
それはやめた方がいいよって。
そこで人間理解を深めるためにはなぜそんなにこの人は楽をしたいのか、
まあね、ちゃんと言うんだったら努力の、楽しさを分かってない、
なんで分かってないのか、どんな人生を今まで生きてきたのか、そうそうそう、どういう人の影響でそういう発言になってるのかとか
みたいな感じですよね。俺だったら多分、いや努力なんかあんましたくなくて楽しく成功したいんですよねと、人生今まで頑張ってきたことってないんですかって多分、最初聞くと努力したことありますよ なんかって。
絶対ありますもんね。
いや、ない人もいます。
え
全部中途半端な人だから、だから全部中途半端やってきたから努力の楽しさ分からないんだってもう納得できるし、
なるほど。
あ、でも例えばスポーツは頑張ってました、学生時代部活は死ぬほどやって頑張ってました、その時楽しくなかったですか、楽しかったです、じゃあ努力って楽しいじゃないですかって書き換えることもできるし、そういう風に聞いていくと思います。
なるほど。努力に対する偏見思い込みを書き換える。
そうですね、
そうですね、
みたいなイメージかな。
結構喋った気がする。
はい、いい時間です。
はい、どうも。
はい、みんな勉強した方がいいですよってね、ことですね。
はい、
ありがとうございました。